移住のこと、移住した先輩に聞いてみた、スマウトラジオ。はい。全国およそ700の地域が利用している移住スカウトサービス、スマウトで新しいラジオ番組を始めさせていただいております。都会から地方へ、地方から地方へ、実際に移住した方をゲストにお招きいたしまして、移住のきっかけや準備したこと、実際に移住してみて今はどう感じているかなど、移住にまつわるよもやま話を聞いていこうという番組です。番組 MC は私、スマウトディレクターの秋吉と申します。どうぞよろしくお願いします。前回に引き続き、今回のゲストは、宮崎県椎葉村の地域おこし協力隊、小宮山剛さんにお越しいただいております。小宮山さん、今回もどうぞよろしくお願いします。
はい、また来ました。小宮山です、はい。よろしくお願いします。
はい、また来ていただきました。ありがとうございます。前回で、まあ、小宮山さんのお仕事だったり、椎葉村の様子だったり、小宮山さんの椎葉村での暮らしぶりなんかを簡単にご紹介いただきましたが、今回はですね、なんでそもそも椎葉に移住したのとか、興味を持ったきっかけ、それから準備したことなんかをちょっと深掘って聞いていけたらというふうに思っております。小宮山さん、早速ちょっと質問なんですけど、
はい。
まあ、関東でお仕事をされていて、最初に、ローカルに移住しようかなって思ったきっかけ、考え始めたきっかけって何かあったんですかね？
これはですね、僕当時独身だったんですけど、
はい。
両親、福岡に実家があって、そこに住んでる両親がそろそろ高齢になってきて、
はい。
東京だと新幹線、飛行機動いてる時間じゃないと帰れないから、
そうですね、
そろそろ九州に行こうかなとか考えたのが始まりでした。
ああ、なるほど。移住したのが、2019年4月っていうことをお伺いしてたと思うんですけど、
はい、
その考え始めたのっていつぐらいだったとかって覚えてますか？
はい、2018年の結構ね、夏過ぎぐらい。
おお、夏過ぎ。はいはいはい。なんかその、そろそろ親御さんのまあ、近くに行きたいなって思わされる経験とか、そんなきっかけもあったんですかね？
そうですね。帰省する機会が減って、
うん、
親が元気なうちにあと何回会えるかみたいな、ことを考えさせられる本を読んで、50回もないのが普通ですよっていう文章があったんですね。
はい、はい、
これは50回ないのかって考えるとね、
うんうん、
会いたくなっちゃいますね。
そうですね。小宮さんの優しいお人柄が溢れるエピソードなんじゃないかなと思うんですけど、僕も実はなんか似たようなエピソード聞いたことあって、うん、親と一緒に桜を見れる機会ってあと何回あるんだろうとかって考えてみたことが、考えてみてくださいみたいなきっかけがあって、何かテレビ番組かなんかだったかな。まあ、そう考えると結構人生ってあっという間だし、好きなとこで暮らさないとなとかって思ったのを思い出しました。ありがとうございます。
そうですね。
はい。そんなきっかけで、まあ2018年から、まあ九州ありかもなって思い始めた小宮山さんなんですけど、椎葉村にたどり着いたのって何かきっかけがあったんですか？
最初に移住の皮切りになったのが、なんか渋谷で移住セミナーがあって、
う
ん、はい、とりあえずこういうのに行けば何か知れるんじゃないかと思ったんですよ。
はいはいはい。
まあ、なんかやらせみたいなんですけど、本当にそこでスマウトさんを知って、
うん、
スマウトに登録して移住を、はい、検討し始めるっていうのが、そこから急加速度的に、動いていったっていう感じなんですよね。
はいはいはい。移住セミナー渋谷でやってたのは、九州がやってる移住セミナーとか、そういう感じですかね？はい、
ね、テーマは、
うん、
スマウトさんとあと他の、うん、移住関連の、ウェブを運営してる会社さんの対談みたいな感じで、すごい広いテーマで語られていて、
はい、
でまあ、そこで中心的な話題になったのが地域おこし協力隊いいよみたいな話だったんです。
あ、なるほど。 じゃあ、九州に限定した話ではなかったんですけど、協力隊という存在に気づいたり、あ、移住ってしてる人結構いるんだなとか、まあ、そういうことに気づけたみたいな感じですかね。
そうですね。まさにその瞬間でした。
はい、はい、はい。地域おこし協力隊って最初に情報としてそのセミナーでゲットしたときに、どんな印象をお持ちになりましたか？
なんか、博多ですね。僕、博多が実家なので、都会で暮らすのもいいなと思いつつ、うんうん、いやいや、東京の暮らしどうよって考えたときに、少し外れてみるのもいいかなと考えていて、ただ田舎に突然飛び込んで仕事あるのっていう不安がある中で、
う
ん、
そうですよね。
3年間、地域で暮らしながら移住適性を考えられる制度がありますよって言われたもんで、
うんうん、
もうこれじゃんってぴったりじゃんって思いましたね。
うん、これ総務省の素晴らしい制度設計だなと僕思ってるんですけど、うん、まあ、お仕事も、一定期間のお家も協力隊になると工面していただけることが多いので、本当移住する方にとってはすごくとっつきやすい制度なのかなということを思っていて、まさに小宮山さんも、まあ、そういう印象を持たれましたし、実際にねご利用されたんじゃないかなというふうに思っていますが、椎葉村へのきっかけみたいなのがまだちょっと出てきてないなと思ってまして、椎葉村ってやっぱ三大秘境ってさっき前回ねお話しいただいたこともあるように、なかなか馴染みのないエリアなのかなってちょっと失礼ながら思ってまして、どうやって小宮山さんが椎葉村に興味を持っていったのかがすごく気になってるんですけど、その辺いかがですかね。
はい、正直椎葉村だけじゃない地域も見ていました。それこそ四国の高知県にすごく魅力的な町があって、そっちの方とかね、うんうん、見ていましたし、で何を見て、地域を選んだかっていうと、まあ、先ほどあったように福岡からある程度近いっていう大事さはあるんですけど、一方で仕事が自分の能力を最大限発揮できるものかどうか、それもすごく重視していました。うんうん、なんでサラリーマンをやっていた時に、果たして今、最適な仕事してるのかなっていう疑問もあったので、それをこう是正というか改善していくためにも、自分に合った仕事、能力を発揮できる仕事って大事で、そんな中で椎葉村がまず、まあ、日本三大秘境ってさっきおっしゃったようにインパクト十分なワードがあって、こんなところに移住できるっちゃみたいな感じで思って、そしてかつ募集していた、地域おこし協力隊のミッションがクリエイティブ師匠だったんですね。
なるほど、
うんうん、一から、経験なくても構わないから図書館を一から作ってほしいという、そんなことさせていいんですかみたいな面白いミッションがあったの で、
そ、 う
です、ね、そこはもうこれしかないという感じで申し込みました。
なるほど。よく地方に行くと若者に結構チャンスが巡ってきやすいみたいな話聞いたりするんですよ。やっぱり東京だとどうしても都会だとどうしても人口が多いので、楽しいお仕事をするにも人がこう選ばれにくいというか、自分がこんな仕事はやっぱり偉い人じゃないとできないとか、才能をたっぷりある人じゃないとできないみたいなことを思ってしまうんですけど、ローカルだと案外大きなチャンスというか、こんなことしていいのっていうところが人口がこうあんまり多くないんで、若いっていうだけでそういうチャンスが転がり込んできたりとか、機会に恵まれるみたいなことって結構あるんじゃないかなと思ってまして、まさに椎葉村のその公共施設に近いその図書館を未経験からゼロから作れるっていうのは、まあ、そんなチャンスの一つの例だったんじゃないかなと聞いていて思いました。小宮山さん自身もじゃあ九州っていうばっくりとしたエリアを選定して、あとはその仕事の内容で何か楽しいことないかなっていうのを、まあうちのスマウトだったりとかいろんな移住関連のメディアなんかも見ながら探してたっていうような感じなんですかね。
そうですね、いろいろ見比べてました。
うんうんうん、そんな中確かにクリエイティブ師匠だとか三大秘境だとかっていうのはめちゃめちゃ 惹かれるワードですね。
うんうん、
あのそういうまあキャッチーなところからシーバっていうところにたどり着いて、あのシーバ村のまあ役場の方とかともコンタクト取っていったんじゃないかなというふうに思うんですけど、最初にシーバにあのどういうアクションを小宮山さんから取っていったんですかね。
スマウト上で興味ありを押してっていう。
なるほど。
うんうん、そこから、メッセージを送ったのかな、募集に対して、うんうん、ぜひ志望したいので資料を送ってくださいみたいなメッセージを送るところから始めました。
うんうんうん、積極的に町の人に連絡を取っていったんですね。
そうですね、大事だと思います。はいはいはい、
そこで連絡が返ってきたりとかいろいろお話あったんですけど、シーバの最初の印象とかってどうでした？
そうですね、メッセージやり取りしてる感じはなんか淡泊なのかなって思ってたんですけど、結構シンプルな人が多いんですね。
はいはいはい。そんな中やり取りしていくうちに、まあクリエイティブ師匠だとか地域おこし協力隊だとか、まあ、シーバでの暮らしっていうのがあのイメージできていって、最終的にエントリーにつながったっていうような感じですかね。
そうですね、いろんな地域も見ながらなんですけど、うん、やっぱりシーバーが他にはない地域だなっていうところが、まあ、三大秘境のインパクトとともにあったので、もうだんだんとシーバーしかないなっていう考えに収束していったっていう感じですね。
うんうん、実際に行かれたりとかもしたんですか？
はい、面接がオンライン1回、現地1回だったので、現地面接の時に初めてシーバ行きました。
なるほど、なるほど。そこで、今までネットだけでは分からなかった、その地域の雰囲気だとか、空気感みたいなものとか、暮らしなんかも感じ取っていったっていう感じですかね。
そうなんです。クリスマスの日に初めて行ったんですけど、
はいはいはい。
イルミネーションがねえっていうのに。
なるほど。
笑いました。
確かにそれは逆にね、関東では見れない光景かもしれないですね。
そうですね。
うんうん。何か移住するにあたって、そのやっぱり関東から秘境に行くって時になんか悩んだこととか、ここって不安だったなみたいなことってありますか？
そうですね、今はどっちみち感染症で行けないと思うんですけど、外食ができない、お店がないっていうのはどうなのかなっていう気はして、少し心細くはありました。
なるほど。その辺実際移住してみて、外食できない心細さみたいなのって今はどう考えてますかね？
外食しすぎだったんだっていう、
健康に、なるほどね、
健康になりました。
確かにね、なきゃないでね、お家で楽しめるっていう状況多分作れるんじゃないかなって。
ですよ。もう今通販でも買えるし、
うん、なるほど。
Amazon も来ますしね、全然問題ないです。
なるほどね、Amazon も届いてくれると、まあ仕事に、暮らしにあんまり支障はないのかなっていうことをちょっと思ってますけど、実際に、はい、移住してみてから分かったことなんかもちょっとお伺いできたらなと思ってまして。まあシンプルな質問で、まあ移住してみて良かったこと悪かったこと、ちょっと一個ずつ教えてくださいっていう質問をしてみたいなと思うんですけど、移住してみて良かったことってありますかって聞かれたら、なんてこと
ですか？そうですね。自分の人生を自分でデザインしてる感がすごく強くて、クリエイティブ秘書の図書館作りも、まあ、手を抜こうと思えばいくらでも抜けるんですよ。普通の図書館を普通に作るだけって、まあ、そんなに難しいことではないなと思っていて、
うんうん、
ただ僕は全国に誇れるものを作りたいという思いのもと、いろんな企画を立てて、うん、いろんな人と出会ってやってきたら、もう、村の役場の人たちも応援してくれて、
うんうん、
あと、まあ、広報とか SNS の仕事を多くやってるんですけど、それって図書館司書の仕事では本来ないんですけど、それも自分でやりたいからやるとかですね、
うんうん、
と暮らしも、都会に行きたいときは都会に行くし、シーバにいたいときはシーバにいるっていうふうに、もうデザインしてるぞっていう 感覚がすごく強いですね。思い通りの人生を自分で作れるって一番大事なことなんじゃないかなっていう気がしています。
おお、そうですね。確かにここまででいいよとかっていう仕事の仕方とちょっと違って、自分がね、うん、あのやりやれやったらやっただけ形になっていくっていうのはすごく楽しいし、やりがいを持てる仕事かなって思いますね、うん、仕事というか、まあ、ライフスタイルというかね、そういうことなんじゃないかなって、
うん、そうですね、
思いました。ちょっとあの時間も迫ってきたんで、クイックに聞いてみたいと思うんですけど、さっきの移住してみて、はい、ここを思ってたのと違ったなっていう、なんかギャップの部分ってあったりしますかね。
はい、これほどクリエイティブ書の仕事を頑張るとは思ってなくて、なんか空き時間には畑もやっちゃうぜ、これからはスローライフだぐらいに思ってたんですけど、
はいはい、
全然畑はやらなかったっていうのはちょっと残念ですね。
ああ、割と田舎あるあるで、仕事が忙しいっていうことはありますよね、思ってたほど。
そうですね。
スローライフではないぞと。それも例外なく、小宮さん、回答してるのかなと、は
い。仕事楽しみすぎちゃいましたね。
おお、いいですね、いいですね。ありがとうございます。はい、前半でですね、小宮さんが、奥様と、まあ、椎葉村に来てから、ご結婚なされて、で、奥様が小宮山さんについてくるように、椎葉に移住してきたということを聞いてますけど、はい、その辺の話もちょっとお伺いしたいなと思ってまして、やっぱり小宮山さん自身は自分でね、椎葉をお決めになってきてたので、いろんな、障害も乗り越えやすかったな、安かったのかなということを思ってますけど、奥様に椎葉村移住してみないかって言ったときに、最初にどういう反応されたとかってお伺いしてもいいですかね。はいはい、
これ実は椎葉のおかげなんですよ、結婚できたの。
はいはい、
僕インスタグラムにずっと投稿を続けてるんですけど、東京に暮らしてるときはなんか食べ物とか、
うんうん、
美しい、お店とかばっかりだったんですけど、椎葉に移住したら自然とか、
うん、
本とか、なんか知的な感じとか、なんかこう柔らかい人格が伺えるような投稿になったらしいんですね。
なるほど、はいはい、
だから妻からはインスタグラムで、僕のことを見ていて、東京にいた時は嫌いだったけど椎葉に行ってからは好きになったって言われました。
なるほど。お人柄が丸くなったというか、優しくなった。
はい、なるほど。それは土地の魅力ですね。
うんうん。じゃあ、奥様の椎葉村に来ることについてって、あんまり抵抗なかったっていう感じなんですかね。
そうですね。向こうから椎葉に興味を持ってくれたので、やっぱ波長ですね。波長。うんうん、この今、ラジオ聞いてて、なんか楽しいなって思ってたら、きっと椎葉と波長が合ってるんだと思います。
なるほど、なるほど。地域にまあご興味ある方だったりとか、田舎暮らし、こう、興味ある方同士のまあご結婚だったのかなと。まあ、そういうライフスタイルが、こう、価値観として共通していると、どこで暮らしてても、まあ、すごく幸せに暮らせるのかなというところは思っていて、まさに小宮山さんご夫婦もそんな感じなのかなと、ちょっと聞いていて思いました。じゃあ奥様もそんなに障害なく椎葉村にこう移住してこられたということですね。
はい、そんな感じでした。
はい、ありがとうございます。ですね、ちょっと時間も迫ってきていますが、この方からちょっともう一個だけちょっと小宮山さんにお伺いしたいなということを思ってまして、
はい、
小宮山さんは未経験だったんですけど、師匠っていうものを今されていて、司書って資格のいる仕事なのかなということを思ってまして、その資格については協力隊の任期中に、取得されたっていうことでよろしかったんですかね。
はい、その通りです。
この辺の資格取得に関して町もこう例えば勉強する時間とかも応援してくれたりだとか、その資格取得に対して応援してくれる姿勢もあったっていうことなんですかね。
これも全面バックアップでしたね。費用も、うん、出すように企画書を出したら、はい、承認してくれました。
ああ、なるほど。 結構協力隊っていろんなお仕事があるなというふうに思っていて、中にはですね、本当に小宮山さん、あるいはシーバソンのように、自分のまあやりたいことと町のやりたいことが重なっていたりすると、資格を取るのを応援してくれたりだとか、その研修費用を出してくれたりだとか、まあ、そういったところもあるんですけど、シーバソンはまさに応援してくれるエリアだったということで、素晴らしい出会いだったですね。
そうですね、本当にこれ僕の企画力とか提案力だけじゃなくて自治体の性格にもよるので、
そうですよね、
本当によります。それは、
うんうん、そのあたり、まあ、見極めるためにもぜひ地域の皆さんと移住する前によく話をしていただいて、まあ、お人柄だとか町の姿勢なんかもこう汲み取っていただけるとミスマッチも減らせるのかなというふうに思っております。では小宮山さん、実は来年の3月に地域おこし協力隊ご卒業されるというふうに聞いてまして、その後のライフスタイルだとかお仕事ってどのように計画されてますか？
はい、やっぱり図書館を作るという大きな仕事を成し遂げた感はあるんですけど、
うんうん、
これをそのまま、置いてさようならというわけにもいかなくて、
はい、
村に、何らかの形で残って図書館を、運営し続けるという方向で、役場の方とも調整して、まあ、非常に前向きにですね、ここもやっぱシーバソンっていろんなことに対して前向きなんですよね、
うん、
じゃあやっていこうよという形で今手を取り合って、いるところです。
なるほど。じゃあ任期中の活動を、協力隊が終わったからさよならっていうことではなくて、その任期中の活動をどうにか、その場で続けられるような取り組み、仕組みみたいなものを町と一緒に今考えているっていうような状況なんですね。そんな素晴らしい出会いをされた小宮山さんなんですけども、ちょっと時間も迫ってきたので最後にですね、これを聞いている方にちょっとメッセージをいただいて、終了したいなというふうに思っています。で、小宮山さんから、リスナーの方にメッセージをいただく前にですね、ちょっと私からですね、今スマウトでやってるですね、協力隊フェスのご案内も簡単にさせていただきたいなというふうに思っています。今実はスマウトではですね、協力隊フェス2021というイベントをオンライン上でやらさせていただいております。我々スマウトを3年運営してきて、どこに移住するかというのはやっぱり人との出会いで決まるなと思わされることがすごく多かったんです。まあ、ということで、このフェスはですね、地域おこし協力隊になって移住してみたい人と、協力隊を募集している人の、地域の人を集めまして、合いそうだなという人たちを、我々の手でですね、マッチングしてみたいなというふうに思っています。結構中の人がですね、人力でマッチングを頑張ってやってたりとかするので、ぜひ皆さんもご参加いただきたいなと思います。ご参加いただいた皆様はですね、まず協力隊について情報を集めたり、地域で自分が何がしたいのかっていうのを自己分析してみたり、地域の人と試しに会話してみたり、で最後に良ければ協力隊に応募するというステップをですね、サイト内ですることができますので、ぜひご覧ください。まあ、協力隊に興味ある方、地域の選び方がわからない、どこに行ったら自分のスキルや経験、アイデアが活かせるかわからないという方、ぜひサイト覗いてみてください。案内に沿ってですね、自分で自己分析してみたり、地域の人と会話してみたりすることで、協力隊への道が開けるんじゃないかなというふうに思っています。11月の20日の日にですね、今日ゲストでお越しいただきました小宮山さんにもですね、またゲストに出ていただくようなトークイベントなんかもご用意してますので、スマウトのウェブサイト、あるいは SNS で情報をキャッチアップしてみてください。どうぞよろしくお願いします。というお知らせを入れさせていただいた後に、最後、小宮山さんにですね、一言、リスナーの皆様にコメントをいただけたらと思います。小宮山さん、メッセージお願いします。
はい。今フェスとかすごく大事だと思います。いろんな地域を見比べて自分にとって、あ、これは私にとって特別な場所かもしれないっていうオンリーワンの場所がきっと見比べることで見つかると思いますので、 ぜひ、いろんな場所を見ていくということを恐れずにやってほしいなと思います。そのオンリーワンがシーバソンだったらとても嬉しいなと、私個人としては思っているところです。
はい、ありがとうございます。それでは、リスナーの皆様、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。もっと小宮山さんの話聞いてみたいとか、シーバの話聞いてみたいという方いらっしゃいましたら、ぜひ協力隊フェスでも小宮山さんとお話できる機会ございますので、聞いてみてください。それでは今回のスマートラジオはこの辺で終わりにしたいと思います。リスナーの皆様、小宮山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。